おはようございます。素晴らしい、賛美礼拝をみんなで捧げられて感謝ですね。イエス様がこの真ん中にいらっしゃいます。私たちはハレルヤで、またいつものように、イエス様を賛美したいと思います。ハレルヤを3回ね、唱和しましょう。ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、感謝します。今日は私に与えられた御言葉はルカの22章の39節から53節までです。このところ お読みしたいと思います。3版の方は新約聖書164ページ、2版の方は新約聖書150ページです。ルカの22章の39節から53節まで。ではお読みいたします。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。父よ、御心なら、この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心の通りにしてください。すると、御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られ、汗が血の雫のように血に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか。起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。イエスがまだ話をしておられるとき、群衆がやってきた。12弟子の一人で、ユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして身元に近づいた。だがイエスは彼に、ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのかと言われた。イエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、主よ、剣で打ちましょうかと言った。そしてそのうちのある者が大祭司のしもべに打ってかかり、その右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、それまでと言われた。そして耳に触って彼を癒された。そして押しかけてきた祭司長、宮の守衛長、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持ってやってきたのですか。あなた方は私が毎日宮で一緒にいる間は私に手出しをしなかった。しかし今はあなたの時です。暗闇の力です。アメン。以上です。ここのところから今日は十字架への道という題で皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。ここのところの理解を深めるために前の35節からちょっと見たいと思うんですね。一つには戦いの備え、 35節お読みします。それから弟子たちに言われた、私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たずに旅に出したとき、何か足りないものがありましたか。彼らは言った、いいえ、何もありませんでした。これは、イエス様が宣教を始めるときに、70人の弟子たちを使わされたときのことです。彼らに不足はありませんでしたと。なぜでしょうか。イエス様の権威を授かって宣教に出たからなんですね。イエス様の権威によって活動をしたから、足りないものはなかったのです。36節、そこで言われた、しかし今は財布のある者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を売って剣を買いなさい。37節、あなた方に言いますが、彼は罪人の中に数えられたと書いてある、このことが私に必ず実現するのです。私に関わることは実現します。イエス様が罪人として捉えられることを暗示されていますね。主は袋や財布や剣を持つように指図されましたが、そのようにして恐ろしい嵐が猛烈な勢いで彼らに押し迫ろうとしている、そのことを悟らせようとなさったのです。これからはそのイエスの権威が働かなくなるようになります。いや、そうではない。イエスがあえてその権威を行使しないようにされます。今までは光の力が働いていましたが、これからは暗闇の力が働くのです。だからイエスは弟子たちに、これから直面することに十分用意していなさいと言われています。でも弟子たちはその意味を汲み取ることができなかったようです。次を38節を見てみますと、彼らが言った、主よ、この通りここに剣が二振りあります。イエスは彼らに、それで十分と言われた。彼らがあまりにもイエスの言われたことを汲み取れなかったので、もうそれ以上イエス様はおっしゃりませんでした。彼らはイエスが血肉の戦いに臨まれると思ったのでした。でもイエス様は、それで十分と言われて、それ以上は説明されませんでした。主はご自分が何に向かって進んでいくのかを知っておられました。また主の目には全てのことがあらわであり明らかでありました。主はご自分の命を捨てられました。だが、この愛の最高の行為において言葉に言い表せないような苦しみをなめられたのです。それは肉体的な苦しみではなくて、また恐れでもなくて、世の罪と悲しみと自分自身のものであるかのように認めて、全世界の前に立つことの恐れだったのです。そして、イエス様はオリーブ山上の祈りに 行かれます。本当の戦いはこういう武器ではなくて祈りにあります。すべての出来事はサタンが仕向けていたものでした。ですから肉の武器ではなくて霊の武器を身にまとわなければならなかったのです。それが祈りだったのですね。イエス様はそれから出て39節いつものようにオリーブ山に行かれ弟子たちも従ったとあります。40節いつもの場所に着いた時イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいとおっしゃいました。マルコとマタイ、またヨハネにもこのイエス様の十字架のところは全ての福音書に出ていますが、マルコではゲッセマネというところに来てとなっています。その場所を指示しているのですね。しかしルカはいつものようにオリーブ山に行かれいつもの場所に着いたという ことをだけをおっしゃいました。これはルカの21章の37節で、さてイエスは昼は宮で教え夜はいつも外に出てオリーブという山で過ごされたというこのイエス様のいつもの状態を受け止めているのです。受難週の毎夜イエス様が祈りにふけておられた姿を想像できます。ヨハネも18章のヨハネの18章の2節でこのように言っています。ところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからであると、ヨハネの福音書に証言を加えていますね。オリーブ山の底は園でありましたね。ゲッセマネというところは油絞りの意味、イエス様はここで悲しみのあまりもだえ始められたとあります。ペテロとヨハネとヤコブを連れて本当の戦いは自分自身にあることをここでイエス様は弟子に教えられています。自分が誘惑に陥らないように祈るように命じられました。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。弟子たちから石を投げて届くような場所40メートル離れてイエス様はひざまずいて祈られたのです。ユダヤ人は普通立って祈るそうですが、もう立っていられなくなってイエス様はひざまずいて祈られました。そして弟子たちから40、50メートル離れたところでひざまずいて祈られたのです。弟子との交わりはあくまでも神にあってなされたものだったからですね。教会の人間関係も親子関係も夫婦関係でも キリストを間に置いて交わることが必要なんですね。いつもキリストが間にいてくださって交わりを助けてくださるんですね。マタイが記した福音書の中にイエスの祈りが弟子たちの理解を超えたメシアだけの体験である、悪魔と対決した霊界の大激闘であったというようなことで非常に鮮明に書いているので、そのところをちょっと読んでみます。マタイの26章の37節から読みますね。それからペテロとゼベダイの子2人、これはヨハネとヤコブですが、を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去ってください。しかし私の願うようではなく、あなたの御心のようになさってください。そのように記しています。杯とは十字架のことです。私たちはイスラエルに行ったときに、ここのところを説明する説明者の方が、もうイエス様はこの杯にいろんな世界中の人の醜いものがいっぱいこの杯に詰まっている、それをイエス様は持って嘆いて悲しんで父なる神様に、御心ならこの杯を取り去ってくださいと言ったのです。イエスご自身もこのように戦っておられました。それはご自分の意思と身内の意思との間にある葛藤です。イエスはできれば杯を取り除けてほしかったのですね。この杯は十字架での苦しみを示しています。御心ならば取り除けてください、つまり私が死ぬ以外のことで人々が救われるなら、またもし人々が信心深くなって救われるのなら、また良いことをして人々が救われるならば取り除けてください。けれどもやはりイエスが死ぬことは天の父なる神様の御心でした。つまりどんなに信心深くなっても、どんなに人間が努力しても、決して私たちは救われないのです。けれどもイエス様の十字架は、人は何も良いところがない堕落した人間で、自分は救いようのない存在であることをここではっきりと教えているのです。十字架以外に救いはないのです。すると43節で、御使いが天からイエスにあられてイエスを力づけたと。イエス様のこのもだえ苦しんでいる状態を天使が 祈りに参加してくれました。つまりこれは霊の戦いですね。そういうことがわかります。ダニエル書や黙示録を読むと、神に仕える御使いと堕落した天使たちとの戦いの姿が書かれていますね。そしてダニエルが祈って、御使いが幻を見るまでには21日もかかったのです。それは堕落した天使が妨げていたからなんですね。44節、イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。祈りは大変な労苦が伴うものです。パウロも、私と共に力を尽くして神に祈ってくださいとローマ書で皆に頼んでいます。何もこれは、おお主よと重々しい声でそのイエス様に苦しむことではないのです。私たちの性質としていろんな祈らない、ね、そういう時があります。意識的に時間を設けて祈りを捧げるようにしなければいけないのです。けれどもパウロは、御霊によって祈りなさい、エペソの6章の18節で言っていました。そうした祈りを私たちが身につけるならば、祈ることが楽しくなります。御霊がその祈りを導いてくれるからなんですね。45節、イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみに果て眠り込んでしまっていたのです。弟子たちは単に眠くなったのではないのですね。悲しみの果てに眠り込んだとありますね。つまりもうイエス様が十字架にかかるということは分かって落ち込んでいたのです。それで彼に言われた、なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。そのようにイエス様は弟子たちに言われました。三つ目のユダの裏切り、この47節からはそのことが記されています。イエスがまだ話をしておられるとき、群衆がやってきた。誘惑の時が訪れました。12弟子の一人、イスカリオテのユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして身元に近づいた。裏切るだけでも悪いことなのに、何か愛しているかのように口づけを持って裏切っていますね。ユダの口づけは、彼の仲間の弟子たちに自分の裏切りを知らせないため、真夜中頃に来たと思われます。しかし主を欺くことはできませんでした。主はそのような悲しい時でさえユダの心に触れようとされたのです。48節、だがイエスは彼に、ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのかと言われました。イエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、主よ、剣で打ちましょうかと言ったのです。霊の戦いに対して 弟子たちは血肉の戦いをしようとしています。これが誘惑だったのですね。私たちは何か問題が起こるとき、その問題の本質を見誤って祈り以外の方法で対処しようとしますけれども、私たちが物理的な方法で問題を解決しようとしたその瞬間、サタンの餌食となってしまうのです。ですから私たちが一歩下がって主の御名によって祈るときに、サタンは行き下がるのです。私たちはいつもそのように霊的な対処をする必要があります。五十節、そしてそのうちにもある者が大祭司のしもべに打ってかかり、その右の耳を切り落とした。他の福音書を読むと、これはペテロであることがわかります。ペテロの激しい性質と瞬間的に働く彼の性質が現れています。そして大祭司のしもべは、ヨハネの福音書を読むとマルコスという名前の人でありました。マルコスの耳が切り落とされた時、イエス様が介入される必要がありました。なぜでしょうか。もしその時ペテロが捕らえられていたとするならばどうなったでしょう。人々の視線はキリストの贖いからそれてしまいますね。そして大祭司の非難を正当化します。そのような戦いがそれについて起こったかもしれないからです。ですからイエス様は静かにこのマルコスの耳を癒されたのです。イエス51節にあります。するとイエスはやめなさいそれまでと言われた。そして耳に触って彼を治してやられました。イエス様は静かにこの時点でも神の御力を持って切り落とされた耳を癒されたのです。押し寄せてきた群衆をことごとく滅ぼすことが簡単におできになるイエス様です。けれどもイエス様は反対に大祭司のこのしもべの耳を治してしまわれてました。イエスは非常に意識してこの自分の力を用いておられなかったんですね。いや、むしろユダヤ人指導者たちがご自分を捉えることができるようにお膳立てさえされましたね。52節で、そして押しかけてきた祭司長、宮の司祭長、長老たちに言われました。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持ってやってきたのですか。あなた方は私が毎日宮で一緒にいる間は私に手を出しもしなかった。しかし今はあなた方の時です。暗闇の力です。最初に見ましたようにシナゴーグでイエス様は彼らに御言葉を教えておられたのです。その時は手出しをしなかった。主は静かにその残忍なユダヤ人指導者に抗議して、昼間大勢の人々の中で堂々と主に手出しをすることのできない彼らに 彼らの卑怯さを思い起こさせられました。それからほふり場に引かれていく子羊のように従順に捉えられて行かれていったのです。これが表紙に書いてあるイザヤ書53章7節の成就です。彼は痛めつけられ、彼は苦しんだが口を開かない。お振り場に引かれていく羊のように今日から者の前で黙っているお羊のように彼は口を開かない、そのように予言されていました。マルコの10章の45節ちょっと開いていただけますか。3版は新約聖書の88ページ、2版は81ページ。イエス様はこのように徹底的に人々に奉仕されました。私たちの罪のために十字架にまで行かれたのです。マルコの10章の45節にあります。人の子が来たのも使えるためではなくて、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。主のご生涯を見てみますと、使えられることでしたね。使えられるんではなくて使えることでした。そしてそれはついにこの十字架において最高に表されたのです。その十字架に疲れる前、この今日の言葉の前に最後の晩餐の時がありました。主は弟子たちの足を洗われました。それは人に仕えるということを人々に模範として示されたのです。ヨハネの13章14節、これは開きませんが後で見てください。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方にもまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。ここにイエス様が人類の生きる道を示されています。人類の歴史は見てみますと、人の頭になりたい、頭になりたいと願った人の歴史でもあります。そこには妬みがあります。争いがあります。しかし主はただ使えることのみに生きられました。そこに私たち人類の贖罪があり、私たちの救いがあったのです。私たちクリスチャンの道も使えるところにあります。自分を捨て、自分の誇りを捨て、自我を捨てて使えるとき、キリストの足跡に並ぶものとなるのです。それこそが献身なのですね。私たちもこのイエス様に 習うものとならせていただきたいと思います。お祈りしましょう。イエス様は神であり、人としてこの地上に来られました。罪が何一つないイエス様は世界のすべての人々の罪をあがなうために十字架にかかられること、またそれを邪魔しようとするサタンとの戦いのためにオリーブ山で父なる神様の御心を求めて血の汗が滴るほどに大激闘のお祈りをなさいました。そして父なる神様の御心に従って十字架に向かわれたのです。そのために今日は捉えられるその場面を学ばせていただきました。私たち人間は自分自身では決して罪をあがなうことはできません。イエス様のこの素晴らしい十字架の愛を心から感謝したいと思います。ありがとうございます。イエス様、私たちがイエス様の十字架の見苦しみを日々思い起こし感謝し、この素晴らしい十字架の愛をまだ救われていない多くの方々にお伝えすることができますように、どうぞ聖霊様、私たちにその伝道の力をお与えくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉を感謝します。あなたのお名前がとこしえにあがめられますように、イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。